それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書9章を開いてください。聖書を引くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。今日は代表して野村義人兄弟に読んでいただきます。では野村義人兄弟、ヨハネの福音書9章の一節だけ最初に読んでください。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。
はい、まあ、9月30日10月1日の藤井恵子先生を招いたの開拓30周年特別集会、まあ、皆さんは何を受け、何を感じ、何に気づかれたでしょうか。まあ、たくさんお証しがあると思いますが、大切なことはよかったよかったで終わらないで、受けたことを互いに分かち合い、気づいたことを実行していくことです。私も今回多くのですね、ことを受け気づかされましたが、そのうちの一つをお話をいたします。今読んだところ、イエス様と弟子たちが道を歩いておられると、そこに生まれつき目の見えない盲人がいました。彼はおそらくそのハンディのゆえに道端に座って物乞いをしていたのでしょう。同じような境遇にある人物として、マルコ実証ではバルテマイという盲人の乞食のことが記されています。私たちは何か不幸と思われること、不慮の事故や災害に遭う、病にかかり不具の身となる、また愛する者や大切なものを失う、そのような時、なぜ自分の身に自分だけこのようなことが起こるのかと考えます。イエス様の弟子たちも同じでした。はい、2節読んでください。
弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？
先生、イエス様に対して、この人が盲目に生まれついたのは誰のせいですか？誰が罪を犯したからですか？この人ですか？それとも両親ですか？不幸が起こった時、それは悪いことをしたことの報いだという考えが私たち日本にもあり、当時のイスラエルにもありました。旧約聖書のヨブ記でヨブが苦しみ、財産と10人の子供のすべてを失い、かつ自ら病にかかり妻も去っていく、その時3人の友人がやってきてヨブを慰めるどころか責めて言います。それはヨブ記の4章の7節8節、私だけお読みいたします。さあ思い出せ、誰が罪がないのに滅びたものがあるのか、あるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは不幸を耕し害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。あなたがこういう目に遭ったのはあなたが何か悪いことをしたことの報いではないのか。これが私たち人間の考えです。しかしながらイエス様はこの盲人に対して起こったことに対して全く異なった、ね、答えを出されました。はい、で3節読んでください。
イエスは答えられた。この人が罪を犯したものでなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。
はい、この人が生まれつき盲人であるのは、盲目に生まれついたのは、この人が罪を犯したのでもなく、両親が罪を犯したのでもありません。誰のせいでもありません。そして言われました。神の技がこの人に現れるためです。神の技がこの人に現れるためです。皆さんの人生において、不幸と思われることが起こったとしても、それはあなたや家族や先祖の誰かのせいではありません。神の技があなたに現れるためなのです。 藤井恵子先生、たくさんの本の中でもまたこの度ご自分でも語られましたように、若い時真理を求めて二層になりましたが、仏教に真理はないと知り挫折して、減俗し家に戻り、小児科医となり結婚し、二人の子供を設けました。その藤井恵子先生がイエス様を信じバプテスマを受けたのは45歳の時むしろそれから藤井恵子先生に人間的には不幸と思われることが次々と起こりました。ご主人の長い闘病と看護、そして死、娘さんの最初の子供の流産、26歳医師になって1年足らず息子健太君の突然の死、母がアルツハイマー病発症、その介護とし、長年隣同士仲良くしていた義理の妹のがんと闘病、そして死、そして藤井恵子先生自身ご自身の3度の手術など、次から次へとまさに不幸と思えることが起こりました。その中で最もつらかったのは息子健太さんの突然の死だったでしょう。しばらくの間呆然としていて何も手につかなかったと説教の中でも証しをしておられました。私たちはこのような苦しみ不幸をと思えることをどのように捉え考えたらよいのでしょうか。一箇所聖書を開きます。ルカの福音書12章を開いてください。では吉戸兄弟、ルカ12章の6節7節を読んでください。
5羽のスズメはニアサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
はい、ここに5羽のスズメは2アサリオン、アサリオンとは最小単価のですね、同価です。最小単位の同価です。で、売られているでしょう。この同じような記事がマタイの福音書にあります。2羽のスズメが1アサリオンとマタイでは書いてあります。ですから4羽で2アサリオン、4羽買えば1羽おまけがつく。そんなおまけのスズメの1羽でも神の前に忘れられてはいません。神様はちゃんと覚えておられます。7節、それどころかあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。皆さん髪の毛は何本あるか知っていますか。ですね、まあ、個人差はありますけどですね、だいたい10万本ですですね。その全部を神様は数えておられる。これ原文の意味は番号がついている意味なんです。1から10万まで全部番号がついている。あ、何万番目の毛が抜けたって神様はご存知なんです。ですね、番号がついている意味。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ここでイエス様は何を言っておられるのでしょうか。それは皆さんの人生に起こること、たとえ髪の毛一本抜けることも全て神様はご存知であり、皆さんの人生に起こるどんな些細なことも神様が関わっておられるということです。神様のお許しなしには皆さんの人生に起こることは何一つありません。神様は全てをご存知なのです、ね。藤井恵子先生の娘さんが流産をしました。娘さんとご主人は悲しみました。そして自分を責めました。流産は自分たちのせいではないか、もっと体をいたわり注意するところがあったのではないか。病室で悲しむ娘さんのところに息子健太さんがお姉さんの話をすべて聞いた後こう言いました。お姉ちゃん、どうにもならないことってあるんだよ。誰のせいでもないんだよ。それを聞いて自分を責めていた 娘さんとご主人は慰められ、病室で大声で泣いたと語っておられました。キョレイ姉妹、良いことも悪いと思えることも一切は神様の手の中にあります。そしてイエス様はこう言われたのです。はい、ヨハネの福音書の13章を開いてください。7節です。では聖書朗読者の方が読んだ後、開いている人だけと一緒にお読みいたしましょう。では吉戸兄弟、ヨハネ13章の7節を読んでください。
イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。私、イエス様がしていること、神様がなさることは、今は私たちにはわからない。しかし、後でわかるようになります。この度、私は藤井先生と交わる時がありましたので、先生にお尋ねしました。先生はさまざまな試練に遭われ、特に最愛の息子さんを亡くされた時、それをどのようにして乗り越えることができたのですか。すると先生は言われました。私は神様になぜなぜとは言いません。なぜ私に、なぜ他の人ではなく私だけに、なぜこんな不幸が続くのですかなどとは言いません。そうではなく、神様、このことは何のために起こるのですか、何のためかと祈ります。きっと神様は私には到底計り知れないご計画をお持ちなのでしょう。私のしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになる。イエス様もそのように言われました。私たちがすべてに答えを出す必要はありません。わからないこともたくさんあるのです。そしてそれはわからなくてもよいのです。ですから私たちは一切を支配しておられる神様の御手に委ねるしかないのです。またそれが一番良い方法なのです。伝道者の書13章11節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできない。私たちは、人間は神様のなさることを推し量ることはできません。そして次の14節にはこう記されています。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないことを、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。人は神を恐れなければならない。北朝鮮に娘めぐみさんを拉致された横田早紀江さん、なぜなぜと叫ぶ中で、めぐみさんの友人のお母さんから聖書を読むように勧められ、ヨブ記を読んだ時のことをこう語っておられます。この海の向こうにというトラットからのお証です。主は与え、主は取られる。聖書との出会い。そんな時、娘と同級生のお母様に聖書の呼ぶ記というところを読むことを勧められました。この悲しみの最中、どうしてびっしりと文字が書かれ込まれた分厚い本を読むことができるものですか。しかしたった一人涙に暮れるしかない私は、何気なくパラパラと聖書のページをめくり、ヨブ記を呼び始めたのです。ヨブという人は信仰の厚い正しい人でしたが、 子供たちを一度にして全部なくし、すべての財産をなくし、自分もひどい病気にかかってしまいます。あまりの悲惨さに、時には自分が生まれたことを呪い、神を恨む言葉も発します。しかし彼は最後まで神に目を向け続け、苦難に打ち勝っていくという物語でした。どんなに大変な中でも神から目を離さずに、信じきっていくヨブの姿に言いようもない感動を覚えました。ヨブはこう言っています。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に戻ろう。神は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。この言葉のなんと深いことでしょう。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは読みよりも深い。あなたが何を知り得よう。魂に響く、それも痛みを持って心地よく染みていくこの本は何という本でありましょう。いつの間にか私の目から悲しみではない不思議な感動の涙が止めどなく流れてきました。人間の力では及ばない深く大いなるものを感じました。漠然とした神観念ではなく、真実の神の存在が関わっていることを感じたのです。久しぶりに深呼吸ができ、空気がおいしいと思えましたと。横田早紀江さん、自分の証をですね、こう言っておられます。一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙8章の28節です。これも聖書朗読者の方が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。では吉田兄弟、ローマ書8章の28節を読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。兄弟姉妹、神様は徹底的に計り知れなくですね、良きお方です。アーメンですか。神様は徹底的に計り知れなく良きお方です。神を愛する人々、誰でしょう。皆さんのことです。また神のご計画に従って召された人々、誰のことでしょう。皆さんのことです。のためには、神様は全てのことを働かせて益、良かったとしてくださることを私たちは知っています。この知っています、ギリシャ語の言語は体験して知っている、体験した以上疑いようがないという強いエピギノスという言葉が使われています。体験的に神様の良さをですね、益としてくださることを知っていくのです。私たちにとって不幸とも思えることも、神様の御手の中にあって万事が益と変えられる。どんなマイナスもプラスになる。では神様はどのようにマイナスをプラスに変えてくださるのでしょうか。3つ申し上げます。第一のこと、それはこの試練、苦しみを通してイエス・キリストの救いへと導かれるということです。この横田早紀江さんのお証の続きです。少しずつ聖書を学ぶ中で、自分のちっぽけさや汚さを嫌というほど気づかされていきました。そして私のように罪あるすべての人間を救うため、イエス・キリストが十字架の苦しみを体験され、血を流されて死んでくださったことを知り、深い感動を覚えました。神様、私は本当にあなたを知ろうともしない罪深い生まれながらのわがままのものです。人知の及ばないところにあるあなたのご存在は、この世界、この世の悲しみ、苦しみ、すべてのことを飲み込んでおられること、 恵みの悲しい人生もこの小さなものには介入できない問題であることを知ります。こうして私は神を信じ受け入れましたと。この試練を通して横田早紀江さんは誠の神様イエス・キリストを信じて、ね、魂が救われ神との関係を持ちました。マイナスをプラスに変えてくださる、これは2番目のこと。それはこの試練を通して私たちがですね、神様の清さ、キリストと同じ姿に変えられていくということです。はい、ヘブル人への手紙12章を開いてください。では吉戸兄弟、12章の10節11節を読んでください。
なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
はい、霊の父、天の父なる神様は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめられるのです。私たちは非常にわがままです。自己中心です。金は純化されるために熱い炉を通ります。その中で不純物が取り除かれ純金とされていきます。私たちの魂も同じ、試練の中でわがまま自己中心の思いが砕かれ取り除かれ、神様のご性質である清さを持つものと私たちは変えられていくのです。マイナスからプラスへ変えてくださる3番目のこと。ではもう一箇所聖書を開きます。第二コリントの一章を開いてください。では吉戸兄弟、4節から6節までを読んでください。
神はどのような苦しみの時も私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。
はい、今回藤井恵子先生の説教の 90%、95% はご自身のお証しでした。自分に起こったこと、ご主人に、息子健太君に、お母さんに起こったことを語ってくださり、それを聞いた私たちに大きな慰めと励ましを与えてくださいました。それは藤井恵子先生ご自身がさまざまな試練苦しみの中で神様から慰めを受けておられるからです。今読んだところ4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。また5節には、それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。神様は私たちの苦難苦しみの時に慰めてくださるお方であるということ、そして神様から受けた慰めによって藤井恵子先生は他の人を慰めることがおできになりました。4節の後半、私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。同じ苦しみを通った人は苦しみをですね、理解することができ、それが慰めなのです。6節には、 もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちは慰められることによって苦難に耐え抜く力が与えられると。その慰めは、慰めをイエス様から受けた人から受け継ぐことができると、そのように記されているのです。ですから試練は良いものなのです。かつて大川先生は説教の中でこう言われました。私たち人間の欠点の一つは苦しみを不幸と考えることである。兄弟姉妹、あなたの人生におけるですね、苦しみは決して不幸ではありません。そのことははっきり詩編の119編の71節にはこう書いてあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。苦しみが幸せだった。私はそれであなたの掟を学びました。この御言葉はもう天国に帰っていった中村拓郎兄弟が大好きだった御言葉です。兄弟も苦しみを通してイエス様に会いましたですね。そして苦しみは兄弟にもう計り知れないですね、幸いを与えました。はじめのところイエス様は言われました。ヨハネ9章3節、神の技がこの人に現れるためです。皆さんの人生におけるさまざまな苦しみ、不幸と思われることは、すべて神様の技なのです。神様が関与しておられないことは一つもありません。そして神様はそのことを通してご自身の御心を知らせ、また苦しみが神の栄光につながるように導いてくださるということです。このことを知って、計り知れない神様の御手の中にあり、すべてのマイナスはプラスに変えられる、すべてのことに感謝してイエス・キリスト中心の生活を送る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。兄弟姉妹、私たち人生にはいろいろなことが起こります。良いことも悪いと思えることも起こります。しかしそのすべてに神様が関与しておられない、神様のお許しなしに起こることは一つもありません。あなたの髪の毛も全部数えられていると書いてあるのです。つまり神様のお許しなければですね、髪の毛一本も落ちないということです。それは起こることは今はあなた方にわからないが、後でわかるようになる。すべては私たちが天国に行った時に全部明らかになります。神様、なぜあのようなことが私の人生に起こったのですか。イエス様が全部説明してくださいます。この地上ではわからないまま終わるかもしれません。でもそれで良いのですですね、私たちは一切をして支配しておられ、万事を益としてくださる神様の御手にですね、委ねていけばよいのです。神様は計り知れないですね、またもう徹底的に良きお方で、良いことしかなさらない。で、私たちはそのことを知っているからです。このことを覚えて試練の中であっても感謝し、主を褒めたたえる兄弟姉妹となりますように、イエスの皆によってお祈りいたします。今日の御言葉を覚えて1分間お祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ主の前に御言葉を覚えてどうぞ祈ってください。めいめい祈りましょう。ハレルヤ、天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。